始まりました、滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。日本語はオノマトペが豊富な言語だみたいなねこと言われたりするんですよ。で実際そうだと思います。で文学作品とかだとね、これは作家さんの腕の見せどころですよね。いかにこう臨場感を持って読み手に伝えるかっていうのはね、まあ、オノマトペが一役買ってるとこあると思うんですよね。で宮沢賢治とかはね、その独自の特徴的なっていうかね、そのオノマトペを作り出して自分の作品を作り上げてたりするので、まあ、そういう面でもね、その文学的な意味でもオノマトペって面白いし、もちろん言語学的にも面白いところです。でこの番組を初めて聞く方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、言語学の話をよくしてるんですよね。で今回はその言語学のでも扱われるオノマトペについて考えていきたいと思います。でまずはお便りをいただいたのでそれを読み上げますね。こちらラジオネームリンゴさんです。はい、いつもありがとうございます。では読み上げますね。こんばんは。今日ふとがっかりという言葉が気になり語源を調べました。すると擬態語が副詞になった語という説明が出てきました。擬音語の成り立ちについては理解できるのですが、擬態語についてはさっぱりわかりません。日本語として当たり前のように存在している擬態語とはどのようにして生まれ認識されてきたのでしょうか。ものすごく気になるので教えていただけるとありがたいですということです。はい、ありがとうございます。ご丁寧にね、ウェブページの URL も貼ってくださってね、はい、ありがとうございます。でこのね気持ちはすごくよくわかります。擬音語は理解できるけど擬態語って何なのって感じですよね。でさっき冒頭で言ったオノマトペっていうのは特に日本語では2つにね、大きく2つに分けられますね。で擬音語っていうのは、まあ、現実世界の音を真似てるようなもので、まあ、ワンワンとかニャーニャーとかドカーンとかね、ドンドンとか、まあ、そういうものですね。で確かにこっちの方は、まあ、音をモノマネしてるだけなんだからその成り立ちっていうのが非常に理解しやすいんですが、今回そのがっかりの語源の一つとも言われてる、まあ、擬態語の方はこれ何なのって感じですよね。例えば擬態語の方はその感情とか状態を表すってことで、実際音がしてないものを、まあ、表してるってことなんですよね。まあ、バラバラとかキラキラとかモクモクとかね、まあ、あげればいっぱいあるし、まあ、皆さんもね探してみればたくさん面白いのが見つかると思うんですけど、まあ、今日はですね、まあ、そのオノマトペで、まあ、その中でも、まあ、擬態語を中心に考えようとは思うんですけど、まあ、オノマトペ全体の話になってしまうかもしれません。でここで関係しているのはですね、音象徴っていう考え方なんですよ。まあ、割とこれはそのまんまですね。音っていうのが何かを象徴してるってことですけど、このね音象徴っていうのは言語学の枠組みではちょっとね異質なものなんですよね。というのがシャープ159のあの僕のトークでお話ししてるんですけど、その言語っていうのは恣意的だっていうのが定説なんですよね。つまり恣意的っていうのは犬っていう単語が犬を表さなきゃいけないっていうその義理はないってことなんですよね。そこに犬っていう音と犬っていう概念に自然的な結びつきはないんですよ。で、まあ当たり前といえば当たり前ですよね。だからこそ世界中でいろんな音で犬っていう概念を表してるわけですから、でこの音象徴っていうのはそれと真正面にぶつかる感じなんですよね。つまりこれは音と概念っていうのがかなりその感覚的に自然的に結びついてるっていうことなので、まあその人間言語の原則から外れてるように感じられるものなんですよ。まあ、だからこそ面白いとこなんですよね。でこの音象徴っていうのは音と何らかのイメージが なんか結びつきがあるっていうことなんですけど、そのまんまですよね。例えばよく知られてるのは狭母音って言って、母音の中に狭いと広いっていうのがあるんですけど、イっていう狭母音は小さいイメージがあって、あとかおみたいに口を大きく開けるような開く母音、広母音は大きいイメージと直結してるっていうね、まあそういう研究が実際にあるんですよね。で、これはその実際実験で確かめられてるんですけど、これは微妙ですよね。実際否定もされてるんですよね。ていうか英語でビッグとスモールって真逆じゃないですか。そのビッグってイっていう音が入ってるのに大きい意味を表すし、スモールって、まあ、どっちかというと広母音を使ってるのに小さいっていう意味を表してるので、だからまあこれはあんま当てはまらないといえば当てはまらないかもしれません。あるいは日本語のオノマトペでよく言われてるのは、これどっちかというと擬音語の方かもしれませんけど、静音は軽い感じがして濁音は重い感じがするみたいなね、カタカタガタガタとかコロコロゴロゴロみたいな対立は、確かに静音の方が軽い感じで濁音の方が重たい感じがちょっとしますよね。あとは日本語以外でもですね、この音象徴は研究当然されてて、さっきのビッグとスモールはその判例みたいになっちゃいましたけど、例えば英語の綴りで FL で書くようなものは光みたいなイメージがあるんですよね。これはフラッシュみたいなものとか、あるいは綴りで SL で始まるようなものは濡れてるような、濡れて滑らかな感じがするみたいな、これスライムとかスライドとかの SL がそれを表していると。他にも綴りで CR で始まるようなものはなんか大きい音が鳴るようなイメージがあるみたいな感じらしいんですよね。クラッシュとかクラッカーとかっていうふうに、まあこれ難しいですよね。こういう音とイメージが、まあ、つながってるっていうのが音象徴ですけど、それが文化的なもので各言語によって違うものなのか、それとも人間にとって普遍的な全人類共通して持ってるイメージみたいなものなのかっていうのはね、まあ、判断が難しいですよね。ただまあ少なくとも日本語のオノマトペも、まあ、そういう側面はあると思います。よく言われてるのは、さっきの静音が軽くて濁音が重いっていうのもそうだし、他にもポケモンとかそういうキャラクターのネーミングにもね、そういう研究がなされてたりするんですよね。なので、ちょっと今までの話をまとめるとですね、言語っていうのは原則として恣意的である。つまり音と概念の結びつきっていうのは、まあ、自然的な関係はないっていうのが、そういうふうに考えられてるんですけど、ただオノマトペについて言うと、その音とイメージになんかね、心理的な結びつきっていうのが感じられるっていうことで、おそらくね、それを利用して擬音語あるいは擬態語などのオノマトペも作られてるんだと思います。ただね、この研究は非常に難しいですよね。例えばイライラっていうこの擬態語を説明するのに、イライラっていうこのイラっていうのがイライラした感情と結びついてるからだって言ったとしても、それはお前が日本語話者だからだよっていうかね、その言葉を使い慣れてるからそう感じるだけだっていうことになりかねないっていうか、結構ね、客観的な判断がしづらいところではありますよね。ちょっとリンゴさんのご質問のお答えになってるかわかんないですけど、まあ、その音象徴っていう考えがあるっていうことをちょっとね、お伝えしておきたいと思います。で、この音象徴っていうのがもしかしたら、まあ、言語の始まりみたいなとこはあるかもしれませんよね。その感情の表出っていうのが言語の主な機能っていうか原始的な機能だと考えると、何か表現したい、そしてそれを相手に伝えたいってなると、まあ音とイメージの結びつきが強いやり方で、まあ、言語が生まれたっていうふうにね、まあ、そういうふうに考えられなくもないし、実際そう考えている人もいると思います。まあ、僕も多少あると思うんですよね。そのオノマトペから実際に今現在我々が使っている 単語に発展して、で我々はもうそれを意識してないっていうのはあると思うんですよ。例えば「ゆらゆら」っていうのから「ゆらぐ」になったりとか、多分これつながりあると思うんですけどね。あとは「ピカピカ」から「光る」とかね。ピカピカと光るだと、ピとヒで音違うじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、古代日本語は、ハヒフヘホってパピプペポだったんで、まあ、ピカルみたいな言い方だったんだと思うんですよね。っていうふうに、まあ、探せばもっとあると思うんですよ。だからまあ、オノマトペや音象徴によってできた語を我々がそういうのを意識せずに使ってる可能性もあるということですね。というわけで、今回はオノマトペについてのお話でした。まあ、この分野は面白い反面ですね。まあ、客観的な判断もしづらいということですね。というわけで最後までお聞きいただいてありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。